西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。いやー、暑かったなーと思ったら、なんか最近すごく寒くないですか？もうなんだか自然ってすごいなーなんて改めて、なんか思い知ったっていう今日この頃なんですけれども、さあ今日はですね、その自然と深い関わりを持ってらっしゃる方をゲストに、というかゲストティーチャーにお招きして、いろいろとお話を伺っていこうと思います。第4金曜は月替わりでゲストティーチャーをお迎えしています。西宮を彩る様々な魅力に再び出会える話題、いろいろとお届けしているんですが、今月は海浜の自然環境を守る会の理事長前田文信さんと事務局長岸川由紀子さんをお迎えして、甲子園浜の自然環境についてお話を伺っていこうと思います。お二人どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
なんかずいぶん昔からこの活動に取り組んでらっしゃるんですよね。
もう23年ですかね、はい、
きっかけというのは何だったんですかね。
あの NPO 法人海浜の自然環境を守る会というのがあって、はい、うん、あの甲子園浜のところで、うん、まあ、あの海の清掃をしたりとか、はい、それから鳥の観察会、うん、をなさってたりしてたんですよね、うん、はい、まあ、あの鳥っていうのは甲子園浜にやってくる、うん、あの冬だったらカモ類であるとか、
うん、で
春、そうそうそう、うん、春だったらシギチドリの観察会、うん、でその頃私あの犬飼ってまして、はい、いつも甲子園浜散歩をしてたんですね、うん、であのこういうふうな散歩するときにすごく鳥かわいいんですよ。本当にもう、はい、あの浜のすぐそばのところを散歩しますから、うん、でそうするとすぐそこにいるみたいな感じで、うん、とっても可愛くって、それであの、まあ、興味があってそのイベントに観察会に、うん、あの出席したんですね。
なんかいろんなこと
を、ね、そこからちょっとつながりができて、あの事務をするようになりました、
はい、ということでね、そんないろんなイベントにも参加したことがあるという、いつもあの、ね、メールを頂戴しておりますラジオネームガラモン2438号ことガラさんから、今週もいただきました。甲子園浜は時々甲子園浜海浜清掃に参加しております。すごく大勢の方が参加されていて、毎回すごいなと思っています。野鳥観察会にも参加しましたしね。今日は甲子園浜のどんなお話が聞けるのか楽しみにしています。以上、次回はいつあるのかなと興味津々のガラでした。ということで、まあ、いろんなねイベントもまた後ほどご紹介していきたいと思いますが、こういうガラさんみたいにたくさんの方がじゃあもう本当に毎回参加してくださってるというね。
いろんな天候の時もあるんですけども、
はい、
毎回、うん、はい、皆さん家族連れとかね、
はい、
同じ学校の生徒たち、
はい、
うん、時々あの沖地区 の、うん、あのウィンドサーファーの連中も、
はい
はい、あの来て、
じゃあ海を愛する人はみんな集ってくるという感じで、はい、まあ、でその理事長を前田さんが引き受けられたのはいつ頃なんですか？
今から、うん、だから8年前かな、はい、
それもいろんなご縁があって、
ご縁があって強制的にいやい
や、もちろんその前から理事として、
はい、
あの活動してください、一緒に活動してくださってたんですけどね、
はいはいはい、そして事務局長を引き受けてらっしゃるのが岸川由紀子さん。実は私ちゃうかなってお名前聞いた時に思ってたんですが、もうねめちゃめちゃ昔からのね、はい、同級生と言ったらいいね、
そう、
はい、なんですよ、はい、ということで別に年齢隠してるわけはないからね、全然、まあ、いいですよね、
そうです
か、いや、はい、いいんですけど、はい、ということで、6年間同じ学び屋で、まああのね、いろいろ学んでたんですけど、当 時からこういう NPO とかっていうのに結構そう興味がありました？
そんな中学生高校生の時そんな全然思ってませんよ、
う
ん、
じゃあもうその大人になってそのエリアにお住まいになって、はい、犬の散歩からの興味、
はい、犬はね、はあ、好きだ、う
ん、
は
い、いやでもだから本当にねいろんな方がいろんなこう形で参加してくださるって、まあ、それが NPO のいいところだと思うんですけど、この NPO すごいんですよね。今回ね甲子園浜を守る磯ガニは戦ったというこの素晴らしい冊子のこれダイジェスト版なんですよね、うん、お出しになって、この元帳というかっていうのはものすごい分厚いやつですよね、
はいはい、
それはだいぶ前にお出しになってたんですか？
それは私たちがもちろん出したということではなくって、うん、はい、実はもうそれこそ日本の高度成長期に甲子園浜を全面埋め立てするというふうな話が出て、はい、それに対して地元の、まあ、主に南甲子園小学校、地元の小学校の PTA のお母さんたちとかが、いや海がなくなったらあかんやろとか、うん、子どもたちのために残そうとかいうことで活動を始められて、で結局裁判
まで行ったんですよね、
はい、裁判まで起こされたんですね、はい、うん、それでその裁判の結果としては和解ということになったんですけれども、うん、で実質的には埋め立て面積が3分の1ぐらいになって自然の海が残ったということ で、
はい、
でそこの海でまた何かこう別の活動をしていこうとかいうふうなことで、うんうん、いろんな NPO 法人は立ち上げられたんですけれども、だからその前に訴訟が終わって和解という形で終わって後に弁護団の方たちと一緒にその本を出されたんです、はい、ですからその経緯であるとか始まりからそれからずっとその地域の人たちが一緒になって活動を広げていって、それから訴訟までなった、そしてその訴訟も大変専門的な文章であったりとか書類であったりとかすごくありますから、それから弁護団の方も大勢ついてくださって、でその経緯を全部資料として残した、はい、もう立派な資料として残している、うん、それ全部入っているご本なので、大変分厚いご本で、もでも資料としては大変貴重なものなの で、
そうですよね、うん、
でだから甲子園浜を甲子園浜でそういうふうな活動があった、民間の活動があったっていうことを学習しようっていう先生方も多いんですよね、そういう方たちにはもう本当に大事な大事な資料なんですけれども、まあ、とにかく立派というふうなことで、うん、なかなか大変なので、うん、私たちも小学校であるとかこういうふうなことがあったんですよというふうな感じで話しに行くこともあるんですけれども、でまあ、それのまあ元本なんですけれども、 でもそれをまあ皆さんにっていうのは大変難しいところもあるので、はい、もうちょっと分かりやすいのを、
うん、ダイジェスト版として
子供たち、それからお母さんたち、
はい、
お父さんたち見ていただいて、うん、分かりやすいようなものを作りたいなと思ったんですね。
なるほど。でも本当に PTA から始まって地域の住民たちを皆さんね、参加していただくという、まあ、巻き込むというと言葉悪いですけども、とにかくすごいムーブメントになって、で結局今の自然を西宮が守られたわけですからね、これはもう本当に素晴らしい活動をなさってこられたと思う。その、模様をこのダイジェスト版ではいろいろとざっとですけれども知ることができるという。
そうなんです、はい、
これを作られるっていうのは何かあったんですか、きっかけというか、これを作ろうみたいなことは。
はい、
はい、
実はね、
はい、
ある財団の方がね、
はい、
我らの活動を素晴らしいと評価していただいて、でな活動資金を、うん、ちょっとお手伝いさせてほしいと、
はい、
あの時岸川さん何本、12万いた、何本いたかな、あ、
はい、
まあ、申請、うん、12万円で申請したんですね、
はい、
助成金の申請ってまあ大変なので、うん、そしたら、で年間の私たち年間活動費って60〜70万ぐらいのもんなんですよ。
うーん、でもすごいことじゃないですか、
は
い、
それで12万円で申請して50万円いただいたんですよ、
はい、
え、いいんですかとか言ったら、うんうんうん、あのそのぐらい の活動は、あ、このぐらいの助成金は、あの、
そうね、活動に値する額です、うん、ということですよね。
そしたら活動しないといけない
はいはい、
うん、まあそういうことで、ま、前から考えてはいたんです。だからさっき言ったように、はい、もうちょっとなんか、あの若い人たち向けのなんかあるといいなということでも大変だなとか思ってたんでなかなか踏み切れなかったんですけれども、うん、やっぱりそういうことがきっかけになって、はい、じゃあちょっとやろうかというふうな形になりました。
こうやって形になって残っていくっていうのは素晴らしいことですよね、うんうん、
だからまだ今年はね、うん、あの中学生のトライアルウィークのテキストとしても使いたいないうことで、はい、木塚さん言ってはるんでね。
そうなんですか、はい、でこれね、あの実は、まあ、あの数は限られてるんですけれども、うん、皆さんにもお買い求めいただいて、まあ、賛同してね、うん、その分もまた寄付という形で還元してもらえるということで、うん、今あのご希望の方には、300円プラス税金ですから330円でお分けするということで、ですね、info@npo-甲子園浜.com ここにお申し込みいただいたら分けていただけると、
そうですね、
はい、いうことでございますので、ぜひあのご興味がある方は手にしていただきたいと思うんですが、このねダイジェスト版の一番最後に、まあ、いろんな活動を守る会とはっていうことでいろんな活動をなさってるっていうことを書いてらっしゃるんですけれども、受賞歴というのがすごくてね、
はい、知られてませんけど、
いやいやいやいや兵庫県環境保全功労者が2015年、2019年には日本自然保護大賞、そして2019年、同じ年に国土交通省海事功労者と国土交通大臣賞、2024年には日本水環境学会水環境文化賞、そしてなんと2025年、緑樹褒章、これは皇居で授与式が行われるという勲章ですよね、はいはい、
私これぐらいの間で陛下とお会いすることができました、
はい、本当に1メートルちょっとぐらいのところ、
は
い、
ところが絶対こちらから話はしたらいかんので、
はい、
甲子園から来ましたって
言いたかったですかねえ、はい、でも素晴らしくあのその活動が認められたということ、うんうんですよね、
うん、だから私あの緑樹褒章そのものをねいただいて岸川さんに事務局に届けるまでが私の仕事やったんでね、
はい、
もうものすごい緊張したんですよもうだからあの新幹線で帰る時も常にずっとバッグを見ながらね、
置いて帰ったら
どっかで失ったら大変なことになるんでね、うんうん、
はい、
ありがたいことやと思います。
でもあの今まで本当にコツコツとね積み重ねてこられたそういう活動が、うん、こういう形でまあいろんな方々が認めてくださって、うん、そのね賞状を授与されたり勲章を授与されたりということで、うん、なんかそれはすごく励みになりますよね、うん、
そうですね、本当にそうです、ね、
まあ、あのサポートしてくれる人もね、
はい、
あの随分おいでなんでね、
うん、
はい、あの特に清掃活動につきましてはね、
はい、
あの山下環境園児さんが、
はい、
あの僕らが集めたゴミを全部、うん、
毎回ね、あのパッカー車を、
そうそう、
ね、
はい、あれもあの
運転して
ボランティアでやってくれてるんでね。
そうなんですか、
はい、私ら一銭も払ってませんまあ、あの人ら C には払ってます、
まあ、だからそういう形でやっぱりね、うん、賛同してくださって、うん、力を、じゃあ私たちも参加しますということなんでしょうね、はいはい、毎回かなりのゴミが出るそうですね。
あの時期によるんですわ。
ほうほうほう、
私あのちょうどねあの2018年かな、あの就任理事長に就任した時の、9月21日かな、台風18号、これでもう浜がむちゃくちゃになったんですよ、いきなり。そうなんですよ、これどないするんや言ってね、
はい、
うん、そうです、あの時に集まった250、60名の方いうのが最高です、
はい、
もうその時には日にちをしてもうきれいに募集したわけじゃないのよ、うん、それでもみんなあちこちから 集まってきていただいて、
もう自主的に、
もう自主的にかなりのすごいものを全部父の方に集めて、
うん、
それに比べたら少々の台風の後なんかでも、はい、あの時に比べたら知れたもんやの
そうですか。今どれぐらいの頻度でその海浜の清掃というのは行ってらっしゃるんですか。
我々としては 4,5 回やね。
そうです ね、 年にね、ところが年に5回はやってます。
あのいろんなグループが、
はい、
あの地域にあのそのお手伝いするという、
はい、
そういうことであのメンバーを集めてやってはる人と、日常的にも散歩がてらにゴミを拾ってくださる人とかね、それがあの根付いて、からあのこの間の3月29日やったかな、あの幸やったかな、あのその時なんかもみんな来はって、何やゴミないやん、こんなきれいやん言って、だけどもあのその時のはマイクロプラスチックとかね、ガラスとかちっちゃいのも拾いましょう、ちっちゃい子どもたちも小学生の子どもたちも必死に、
はい、
あの拾ってましたんでね、うん、そういう教育的にねあの利用もできるということ、
うん、はい、一見あのそんなにゴミがないように見えても、うんうん、その今おっしゃったマイクロプラスチックっていうのは、うんうん、結構たくさんあるんですね、浜に、
はい、
であれが今問題になってますよね、うん、そのそれこそ動物が食べたりとか魚が食べたりとかっていうことで、またそれを食べた人間にっていうようなことで、
そうですね、
ね、その連鎖が怖いっていうことになってるわけですけど、でもあれはもう本当にちっちゃいものだったりすると、なかなか手強いですね。
あのポリ袋を要はね、海上保安庁の人が来た時に紙芝居やられるんですけども、
はい、
あのポリ袋のあれがぷかぷか浮くと、
はい、
あれクラゲに見えるらしいよね。でカメはクラゲが大好きなんよ。でカメがそれを食べて、だ死んだカメの中からもうそれもいっぱい出てくると、消化もできないし排泄もできないんでね、
はいは
い、うん、そういうことなんで、
は
い、海洋にゴミを捨てないようにと、
ね
え、うん、あの生きた教育の見本ですんでね、
ねえ、なかなかそれをやっぱり身につけてちゃんと守っていこうということには、やっぱり教育っていうかそういうアピールが本当に必要ですよね、うん、あの今その、この海浜の自然環境を守る会、具体的にどんな活動っていうかしてらっしゃるんですか、はい、
あのね、まずあの歴史的背景、これ なんでこんなことしてるんかという、
はい、
あのもともとね、あのそういう埋め立て問題がありましたんですけども、はい、あの競輪場、
はい、
甲子園の競輪場がありまして、そのこうあの騒音とかね、あの後のゴミとかそういうのの、公害出てくると、うん、それに対する反対運動もずっと続けてはったんでね、
うん、
その辺から皆さんがあのそういう反対運動とか自分らの住んでるところ環境をね良くしたいとかいうそういう流れがありまして、
はい、
うん、その流れであの浜を守られたで、結局あの国との和解の中であの事前に説明をすると、
はい、
工事を行う場合はね、
はい、
それまでほとんど後付けの説明会が多かったんですけども、それを事前に説明受けると、
うん、
でだけどその大きいそういうことがなければ普段は何するんやと言った時に、
うん、
ちょうどねあの今 の、 あの浜の支援センター、
はい、
あれがあの競輪場の選手 の、 あのいわゆる教育養成所やったんです、
はい、ほうほう、
でそれが競輪場がなくなったから空いたんですよね、
ええ、
その西宮市が自然環境のセンターにしてくれたんですよ、
うん、
でその基地ができたんで我々の活動がそのままできると、
うん、
そうでないとね清掃活動するその道具をどこに置くんやとかいう話もあるわけですけ ど、 ちょうどタイミングよくね、うん、
はい、
そこで預かってもらえると、
うん
うん、でいろいろ の、 あの説明会もできると、今度の四季地鳥でもいきなり浜に行ってあの杉田先生に教えてもらっても、
はい、
よく理解できないけども、うん、まず行く前にそのセンター内で講義があるんですよ、
はい、
こんな今日はこういうのがおるはずやとか言って、
ずいぶんたくさん渡り鳥来てるんですよね。
そうそうそうそう、
であのなんか保護の区域がありまして、うんうんうん、 ね、そこはもう本当に立ち入り禁止、うん、で、はい、だからこういうとこにこういうのが来るんだよっていうのをいろいろな形で教えていただけるという、うんうん、はい、それが今回ね、またあの後でご紹介しますけれども、しぎちどりの観察会だったり、甲子園浜遺跡探検だったり、うん、大阪湾生き物一斉調査だったり、うん、こういうなんか楽しそうな、ね、まさにアクティビティみたいな感じのがたくさん用意されてて、うん、でもこれは本当にその自然を守ることにすごくつながっていってるというか、大事なことなんですよね。
はい、で私どものね、うん、これ20年の活動いう時に、はい、うん、展示会したんかな、この時、
はい、展覧会しました、ね、はい、
でこの時に20周年で、10周年、2004年から23年の、
はい、
うん、でこの20年の活動の時に我々のいわゆる活動の目的、基本的なことを作りまして、
はい、
でまず守る活動、
守る
自然のこの守る、それと学ぶ、学ばないと何でやいの、はい、それから伝える、後の世代に、はい、僕らが活動終わったらそれが消滅するんじゃダメなんで、はい、今のうちに若い世代に浜を守ってもらうと、うん、いうことの伝える、これが3点セットなんですわ、
はい
はい、だから守る、学ぶ、伝える、で僕なんかは今学ぶいうところに遺跡探検とかいう、
はい、
講演もさせてもらってるんですけどね、うん、はい、毎回も皆さん熱心に聞いてくださるんでね、はい、もう毎年同じこと喋っとったらあかんので、ちょっと新しいニュースを
すごい勉強しなくちゃいけない、
そうそうそう、
大変ですよね、
そうなんですよ、いつまでできるんかないと思うんだけどね、
そんなこと、はい、もうますますね、なんかお元気でご活躍中でございますけれども、うんうん、でもじゃあ毎年毎年そういうふうにリニューアルもしていかなきゃいけないし、
そうそうそう、
っていうことなんですよね、はい、でもこれはでも市民の皆さんだけではなく、うん、近隣だったり、うん、もうちょっと遠くからでも、うん、どなたでもご参加いただけるっていうような、うん、開かれた活動になってるわけですよね、うん、どうですか、やっぱりでも市民のご近所の方っていうのは割と多いですか、
とも限らへんね、
そうですね、うん、今活動にもよりますけれども、お掃除なんかはね、もう本当に近隣の方たちに近隣に回覧回して、まあ、どの活動もそうなんですけれども、一応地域の回覧見てもらってますの でお掃除なんかに もう地元の方たちも来てくださるし、うん、最近はねちょっと遠いところからも来てくださったりしますし、でやっぱり野鳥好きの方たちは観察会に必ずね、うん、来てくださったりとかしますし、
私は若い子にね、うん、
はい、
遺跡探検でもそうだし、トライアルの時でもそうなんだけど、悩み事があったら、うん、この浜に降りて六甲山を見なさいと、
はい、
全て解決できますよと
ああ、もう心が現れて、
もう
希望が、
自分のなんか悩みはちっちゃいもんやと、もう六甲山がものすごくフォローしてくれるんですよ浜から見る六甲山も素晴らしいんです。
そうか、海だけじゃなくて山にもやっぱりね、我々西宮市民は、はい、癒されて、はい、また守られてる、はい、ということなんですね。コミュニティナルオというページ、宮古のねナルオバージョンの中に、うん、今回これが、この3月4月の
前月
はですね、はい、取り上げられてまして、我が町あの人この人っていうところに岸川さんが取り上げられてるんですが、はい、
取り上げていただきました、ありがとうございます、はい、
なんかいつもでも割と事務局長でも後ろの方に控えてらっしゃるんですって。
そう、
どうなんでしょうか。
ニュースいうのがね、僕ずっと昔から集めてるんですわ、
はい、
このニュースがね、
はい、
ほんで
何のニュースですか。
浜の活動の会員に発信するニュースです。
向けのニュース、
3ヶ月に1回、だから年4回、
はい、郵便料金が上がってるんだけど大変なんですよ
で、ね、なるほど、はい、
これにね、うん、一切岸川さんの名前が出てこないのよ、僕これをずっと見とってね、
うん、
そんなバカなと思って、うん、でこれだ受賞の時にもあえてここにもね、
はい、
入れたんですよ、この度のね、うん、対応に事務局長の岸川由紀子さんに頑張ってもらいましたって、
はい、
ほんなら岸川さんまた消して渡しとっていや僕これ絶対入れな許可せえへん言ってで入れてもらって ここで初めてこのニュースに岸川有給こういう名前が出たんですよ。これずっと読んでみると絶対出てこないんですよ、
まあ、
もうすぐ控えめに、
まあ、あの活動の一つとして、うん、あのニュースっていうのを、うん、あの最初から、まあ、私がその事務をやってくれないかと言われた時にニュースを出してくれとかって言われたんですよね、はい、であのそれがやっぱり20年間、まあ、22、23年になるんですけれども、うん、年4回出してきて、それに全部あのお掃除に、海浜清掃の時に何人来てくださったっていうふうなことも全部記録して、うん、入れてるんですね。それからあの監察官にも何人来てくださったっていうのをあの活動報告で入れてる、はい、で今回やっぱりあの、まあ、報奨いただいた時にあの国交省の方がその1回目から何月何日に海浜清掃して何人参加したかっていうね、それの全部リスト、それがまあ必要だったんですよね。でそれがだから分かる団体というか活動のそういうふうな、
あの実際だから活動をね、あの総会だけやってるみたいなところもあります。だけど実際活動してるには全部これが月にあの1年に何回かずつあの発行されてますんで、
だからそういう記録としての、うん、まあ、ニュースという、まあ、一応ニュースはまあ出さないといけないとかって思って、まあ、年4回出してるんですけれども、だそういう記録っていうのもすごい大事なんだなというふうに今回本当に思いましたね。
そうですよね、はい、その積み重ねがちゃんと検証できるという形で、
う
ん、
そうみたいです、
ね、分かるというのは素晴らしいことですし、
そういうことのようでしたね。
それとね、岸川さんが一人でずっと引き受けていただいてるんで、うん、資料が全部一箇所になるんですよ。
なるほど。
これがもう何年かごとに交代になると、う
ん、散逸してしまいますよね。
どっかで散逸、うん、人によってはね、いうことで。
じゃあもうあと10年20年と岸川さんに頑張っていただいて、でもあの将来的に例えばね、もっと若い世代だとネットで見れた方がいいんじゃないなんていうような意見も多分出てきたりもするんだろうと思うんだけれども、うん、今のところはちゃんとこの書いたニュースとして発行してらっしゃる、まあ、そして他にもねいろんなことをやってらっしゃるというのは、じゃあ後半にもまたたっぷり語っていただきたいと思います。桜FM、今日の西宮再発見は NPO 法人海浜の自然環境を守る会理事長の前田文信さんと事務局長の岸川由紀子さん、お二人に来ていただいています。今あのね、ちょうどあのいいシーズンなんですって、その海辺に親しむには。
そうなんです、はい、今の時期が、あの、まあ、各地で潮干狩りとかも行われているように、うん、あの 干潮と満潮の差がすごく大きいので、はい、あの干潟が出るんですよね、まあ、それがこの昼間前後に起こりやすいというふうなことなので、まあ、海に来られるときには、はい、あのちょっとあの新聞とかちょっと、ネットとかを見て、うん、何時ぐらいに引いてるかというのを、干潮なのかというのを見て来られたらいいと思うんですけれどもね、はい、遊ぶのにもね、うん、あのでそれがあのたくさん引いてて海のところに 中のところまで入って、岩場のところまで入っていって、うんうん、カニとか、うん、あのヤドカリとか、うん、そういうのをあの本当にあの自然に遊んで捕まえることができるっていうのはなかなかないでしょ。
ただです、
こういう都会の、ね、もうすぐそばが住宅街 で、そういう場所があるっていうのはね、本当にいいところだと思うんですよね。
前田さん、はい、ちょっと前に潮干狩りもなさってたんですって。
そうそう、できる、うん、できてまして、
ね、いつ頃まで備えはできてたんですか、ね、
だから僕の写真で見たら昭和60年に娘たち2人がもう必死に撮って、
はい、うん、いっぱい撮れたんですか。
いっぱい撮れたんですよ、そういう時代やったんです。
アサリ、
アサリが本当のアサリです。
今やね、みんな巻いてるって話ですけど、巻かずに、
うん、そうそう、天然の
だけど、ね、あの青潮とかね、なんか赤潮とかいうこういう潮で、はい、あのそういう浅瀬の分が一斉に酸欠でアウトになるんで、なかなか育ちにくかったんですわ、はい、
でもまあね、そういった自然が今も本当に残ってるわけで、うん、ぜひあの、ね、この夏は海辺にお出かけいただいてということで、あのいろんなイベントを 今企画してらっしゃいまして、5月の3日の日曜日、お昼12時半から2時30分まで、市議千鳥観察会。はい。
はい、そうですね。まあ、市議千鳥って、春の渡り鳥なんですけれども、はい、その渡りの途中に、甲子浜によって、で食料を食べ、餌を食べてエネルギーを補給してまた次に渡っていくというふうな鳥たちなので、はい、やっぱり海にそういうふうな餌になるエビであるとか、アサリみたいな貝であるとか、ヤドカリとかそういうカニとかね、そういうのがいないと鳥たちも来ないので、まあ、鳥たちがたくさん来てくれるっていうことは餌もたくさんあるっていうふうなことですよね。
自然が豊かであるということ、
そうですよね。だからもう本当に大事にしていきたいなと思うんですけれども、まあ、そのシーズンなので、はい、で潮がよく引く時間帯にこの活動をすることになってます、
はい、これが5月の3日のお昼12時半から2時半までです。
しかしね、はい、近いところでそういう鳥が生態が見えますんでね、
望遠鏡みたいなの持っていかなくても
持って、もちろんプロ的な人持っていきますけども、
冬場は、はい、カムたちなので、カムたちは割と大きいから、はい、すぐそこで見られるんですけども、シギチドリはね、まあ、スズメぐらいの大きさだったり、うん、と色も色目も岩場と同じような
保護色になってるんです。
そうそうそう、なので、なかなか先生に言われないとわからなかったりするんですけれどもね。
じゃあぜひこの観察会にご出席いただいたら見つけることができる。
先生がちゃんと望遠鏡を合わせてくださって見せてくださいますので、はい、ぜひいらしてください、
はいはい、そして5月の17日の日曜日は朝10時半からお昼12時半まで甲子園浜遺跡探検というイベントが行われるんですが、これ前田さんが講師をしてくださるという、
もうこの、はい、このイベントはもう前田さんありきでしてるイベントなんですけどね、は
い、まずその甲子園浜自然環境センターの1階の研修室で、ちょっとしたレクチャーをしていただい て、でその後は海に行く
の。海に行くんです、
はい、だからマスク着用、帽子、タオル、そして浅瀬に入りますので長靴または水に浸かってもいい運動靴、ビーチサンダルはダメということなんですが、やっぱり足を守るということで、
はい、危ないですね、
はい、小学校3年生以下のお子様は保護者同伴でお願いしますということなんですが、これはもうすでに募集とかなんか始まってるんですか。もうこの日に行けばいいんですか。
来る人全部ウェルカムです。
あら、まあ、
はい、何人来ても
いいんですか。
大丈夫です。
じゃあ5月17日の日曜日の10時半に甲子園浜の自然環境センターの1階研修室に行けばもう参加できると、
はいはい、目つぶってもうてね、はい、その脳裏に昔の阪神パークの姿を、はい、ちゃんとインプットしてもらって、はい、で浜に出たら、うん、それが今こうなってるようなの分かるようになってます。
遺跡探検というとものすごいなんか古代遺跡みたいな感じですか、ね、もっと近代の遺跡もいっぱいあって、
は
い、
その歴史的な理由はね、うん、昭和18年に、はい、当時あった競馬場のを海軍が、うん、抑えまして、で監視航空機のね試練会という、はい、飛行機を戦闘機をもう作るためにで、うん、やっぱり飛行機やから一回試運転で飛ばさないと、はい、できた相手そのまま軍に渡せないんで、そのために飛行をさすと、うん、そのために当時ものすごいお金を使って作った初代阪神パーク、
はい、
昭和7年に完成してるんですけどね、わずか11年間でアウトなんですよ、は
い、
ものすごいんですよ。
もった
いない、はい、ところが、はい、飛行機の発着に邪魔になると。で岸川さんのお住まいのちょっと南側に広い通りがあってね、
はい、
そこが長い間舗装も何もされてなかったんで、うん、みんな遊歩道いて、
はい、
歩く、うんうん、遊歩道って思っとったんやけども、実は飛行機の誘導道だったんです。発着の時の誘導路、でそれで、そこにはもともと甲子園線のね、
うん、
電車が人身電車が走っとったんですけども、
はい、
戦時体制で全部姿が変わったという、
そのあたりの懐かしのそういうものも想像しながら、うん、そうそう、
はい、
探検していくという、
はい、で最後は あの甲子園球場はなぜできたというの話まで持っていきますんでね、は
い
は
い、もういろんな歴史がいっぱい詰まってる、
うん、ってるんです
けども探検隊ですね
誰かがその伝えないと
そうですね、
うん、いう形でね、
なんかあの今シンボルみたいになってるライオン像があるんですって。
そうですね、はいはい、あの阪神パークの湯口に、
そこ
からお湯が出てき
と
ったんです。あの、はいはい、もともとあの大正天皇が亡くなられてから、はい、あの門があって、門が開けた昭和3年にあの阪神館のどっかでって言うて大博覧会をやるんですよ、阪神電鉄が、はい、うん、その博覧会の時にあの遊技場を作ろういうことで、うん、でその時にあの残っとあこれだけは残してほしいっていうあのいわゆるあの映画館と、はい、それとあのお風呂、これをあの阪神があの電鉄があの引き取って、うん、それが昭和18年に 潰されたんで、その中の浴槽の分が、
はい、
でこれが2003年かそこらである時にものすごい砂が一斉に台風の後沖に持って行かれた時があるんですよ、
はい、
うん、ほんで現れたんで、これどんなって何やろういうの話から、はい、だからかよく形がねそう残ってるいうのは不思議でしょうがなかったんやけど、
はい、
砂で埋まって柿とかがつかなかったんですよ。
なるほどね、
うん、今はすごいですよ、すごいです、ちょっと目離したら、はい、すぐもう何やねん分からようになります
でもそれも探検で見せていただける、
うん、であのだからちょっとね磨いてやると、はい、綺麗に出てくるんです。
はあ、でもそれも本当にね大事な遺跡ですよね。
遺跡ですよ、もう残したい遺跡なんですけど ね、
ですね。そして5月の18日の月曜日は11時半から、お昼2時半まで、第19回大阪湾生き物一斉調査というのが行われるそうで、はい、これはどんなイベントなんですか。
まあ、これはイベント、まあ、平日にするのもそうなんですけども
、データを作るために
あのそれこそ、はい、あの大阪湾のいろんな、うん、各地各地点で、うん、あの生き物一斉調査というのをどんな生き物がいるかっていうのを、はい、もうそれが19回目になるというふうなことで、うんうん、私たちそれにあの毎回参加させていただいているので、
うん、なるほど、はい、じゃあ皆さんにも今回もご協力いただきたいということ で、
そうですね、ちょっと平日なので ね、 あの参加しにくいかもしれませんけれども、はい、よかったら来てください。
これはあの、浜甲子園1丁目あずまや集合ということでございますの で、 す、ね、はい、ここに、5月18日の月曜日の11時半に行けば参加させていただけると。
はい、ありがとうございます、はい、
参加費は無料だそうでございます、はい、ということで、まあね、いろんなあのそれこそ今の自然を把握するためにね必要な調査だと思いますので、一人でも多くの方にね参加していただいたら、はい、いろんなことがね、はい、分かるかもしれませんが、
ありがとうございます。
いやでも今日はあのいろんなお話を伺ってきましたけれども、この NPO 法人海浜の自然環境を守る会では、そのさっきお話しいただいた守る、うん、学ぶ、うん、そして伝える、はい、この3つの柱で、はい、これからも活動を続けてらっしゃるという、はい、
もうあのコロナの時代で外に出るのもあかん時があったんですけども、はい、うん、我々の清掃活動は一回も休まずに続けました。
そうなんですか、
はい、海でコロナは流行らない
、はい、そうですよね、
適度な距離を取ってもって、はい、やってもらったら、
まあ、いろんな形でね、地域の方そして市民の方の、うん、なんかいろんな自然とこう交わる、うん、そこにこの NPO 法人がずっとあったんだなと思うと、うん、なんか本当に皆さんの大変なご努力もあったとは思いますけれども、やっぱり自然を守りたいというみんなの思いが一つにこうなっているということなんでしょうね。
自然は美しいですね、はい、それとちょっと油断したら大変なんで、もう横着したらもう掃除を踏んだら一回減らそうかとかね、そうなってしまうともうゴミのようになります。
はい、はい、ね、心してぜひ我々もね一人一人の手で、ね、守っていくという、うん、あの気持ちっていうのは大事にしたいですね、うん、ということで今日は特定非営利活動法人海浜の自然環境を守る会の、理事長の前田文信さん、そして事務局長の岸川由紀子さんにいろいろとお話を伺いました、たくさんね受賞もなさってますが、それはこれからの活動を続けていけよということのね、きっと背中 顔してくれてることなんだと思うので、ぜひぜひあのこれからも頑張って続けていっていただきたいと思いますし、またあのいろんなこんなことやってますよということをぜひいろいろとアピールもしていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて来月の第4金曜5月の22日は向川モルック豆シーバーの内藤泰田さんをお迎えして、モルックで西宮から世界へと題してお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。そして第1金曜は西宮市立郷土資料館西博の学芸員さんの登場です。西博にはおよそ4万点の収蔵資料があるそうで、その中からそれぞれの学芸員さんが選んだ一品、特徴的なコレクションを月替わりで紹介していただいています。来週5月の1日は学芸員の中谷真由香さんをお迎えして、絵図の世界と題してお話を伺います。中谷先生へのメッセージもお待ちしていますよ。というわけで西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。